大なこのイスラエルの救助者となった使者となったわけですが、しかしこのギデオンはですね、そういう人じゃなかったと、最初はそういう人じゃなかったということですね。臆病者であったわけでありますね。11節から13節にそのことが記されております。主の御使いが来てですね、そして、オフラにあるテレビの木の下に出したカシの木であります。聖なる木だと言われておりますけれども、そしてそこでギデオンにこの声をかけられたわけですね。ギデオンは何をしていたかというと、ミディアン人の目を避けるために酒舟の中で麦を売っていたと。酒舟というのはですね、岩をくり抜いた地下であります、まあ、地下室で恐れて隠れてですね、脱穀をしていたというようなことでありますね。そこにこの御使いが現れて何て言ったかというと、大勇士よ、主はあなたと共におられますという12節です。この言葉です。これが今日の中心聖句であります。大勇士よ、主の使いがギデオンにいきなり現れましたね。大勇士よ、主はあなたと共におられますと語りかけるわけであるんですね。皆さん、この言葉はどうでしょう。ギデオンにとってはですね、どのように聞こえたでしょうかね。私たちもふざけて、呼びかけます。よー社長とか言ってですね、大統領とかなんか言ってですね、言われたことあるでしょうかね。もうふざけて本当馬鹿にされていると感じたことがあるんじゃないかと思いますけどもね。ギデオンと言いまして、この言葉で何かもう皮肉言われているように、悪い冗談を言われているように聞こえたんじゃないかと思いますよ。ミディアン人を恐れて隠れて収穫の麦を脱穀しているような自分がどうして大勇士であるだろうか。むしろ弱く臆病なものであるのに、なんという悪い冗談、皮肉な言い方だ。こう思ったら違いないになります。しかし御使いは、神様は、義理を召していらっしゃるわけです。イスラエルの民をその窮地から、ミドルの略奪から救うのとして、この義理を呼び出して立て上げて、神様の技に、救いの技に用いようとされているわけなんですね。義理はとんでもありません。まずつぶやきますね。神様が共におられるならどうしてこんな私たちは惨めなんですか。こんなに圧迫されているんですか。神様どこにおられるんですか。彼は言います。あなたが私たちを捨てて、ミディアンの手に渡されたじゃないですかと、13節のこの終わりに言ってますね。かつてエジプトで航海二つに割り、エジプトの政兵を打ち破られた瞬間、砂漠においてこの天からマナを降らせ、砂漠に水を湧き出させた主は今どこにいらっしゃるんですか。私たちが学んだ、私たちがこの告げられたその不思議な宮沢は今どこにあるんですか。今主は私たちを捨てていらっしゃるじゃないですか。そして南と人手に渡されました、こういうふうに言ってますね。これ違うんですよ。ミダに今本当にこんなに惨めに圧迫されて、ひどい目に遭っているということでありますけれども、その時にこのギデオンが、今主は私たちを捨てられたとこ言っているのは、そうじゃないんですよね。イスラエルの民は実は主を捨てたんです。民がこの神様を捨ててしまったんです。そして偶像、バールやアシュラの偶像を立てて拝んでたんですよ。だから神様は懲らしめとして敵の手に渡された。捨ててらっしゃらない。だけどね、私たちもね、逆を、全く逆を思っていることがたくさんありますよ。こんなことになったのに、主は私たちを捨てられたんだって、ね。いや、そうでしょうか。そうなんでしょうか。そうじゃなかったんですね。彼らが主を捨てたんです。主をないがしろにしたんです。それを神様は気づかせたいわけでありますね。また彼は弁解し始めますね。どうして隠れてですね、未練を恐れて この地下室でですね、麦の収穫の麦を脱穀するようなこんな惨めな自分がどうして大勇士であろうかと。むしろ自分でもそう思う。自分は弱くて誠に臆病の方だろう。なんという皮肉な言い方だとこう思ったわけでありますね。彼は自分はマナセの部族に一番小さい部族に属し、自分は弱くて父の家でも若者に過ぎないと、まあくどくどくどくどこの神様の言葉に対して弁解をしているわけでありますね。どうして勇士であってあなたの力を持って行ってミディアムの手からイスラエルを救い出さないと、そんな大それなことを神様言われるんですかということですね。全くこの言葉にギデオンは戸惑っているわけでありますね。皆さん、この時のギデオンという人間はですね、本当に極めてセルフイメージ、自己像の低い消極的な人物だったわけですね。私みたいなものはダメです、とんでもありません、そんな自分じゃありません、私はダメな人間です、弱い人間です、そう言ってるわけですね。だけど皆さんね、聖書の中で神様に用いられて偉大な働きをした人々も、そうですね、最初みんなそんなことを言ってた人たちなんですね。あのモーセもそうでしたね。神様の大きな使命のためにモーセという人物がもう一度選び出され引き出された。それはミディアンの荒の奥地でありました。奥地に逃れて生活して、もう彼は80歳にもなっておりました。体力も気力も衰えて、かつ彼自身は人々の上に立つには話すことが、言葉が苦手だとこう弁解しているところがあります。何よりも若く力が磨かれていたかつての日、彼はエジプトの王宮で育った、王子として育ったわけでありますけれども、自分の手で奴隷となっているこの肉親イスラエルの部族を救おうとですね、クーデターを企てるわけでありますが、それが本当に惨めにも失敗してしまったんですね。命からがら彼は逃げて逃げて逃げて、ミディアンの奥地に行ってですね、そこで一回の羊飼いになってですね、そこで結婚もしましてですね、もう羊飼いのいい加減、年寄りだったわけですよ。もうこれで自分の人生終わりだと思ってた。そんなモーセを神様はね、ホレブに導かれた。あなたの立っているところは聖なる地だよと、くすぐってください。モーセの中からモーセモーセと語りかけられて、もう一度ここに新しいモーセを召してくださったわけでありますが、しかしモーセとしてはですね、ダメです、今の私ではとても無理です、ふさわしくありませんと、何度も何度もですね、辞退してますね。エレミアもそうでしたね。エレミア書、私たちは聖書通読で学んでまいりましたが、20歳そこそこの全く経験のない、彼はですね、おとなしくてまるで女性のように繊細な優しい神経の持ち主、心の持ち主、若者にすいませんでした。しかし神様はイスラエルの時代に最も国が滅びていくというバビロン捕囚に移るということのところの、その時代に裁きの預言者としてですね、立てられた最もふさわしくない人に、最もふさわしくないメッセージを神様は託された。エレミアの人生は本当に苦難の連続でした。辛い人生でした。でもそのような偉大な働きを彼は全うしていくわけですね。そんな困難な大きな使命には私はとてもかないません、ふさわしくありません、まあそういったわけですね。しかし神様はあえてその野郎たちを召して立て上げて用いなさったというのが聖書の記録であります。もう一度十二節の言葉を言いましょう。主の使いは彼に現れていった。大勇士よ、主はあなたと共におられます。皆さん、この語りかけ、皮肉としか聞こえないこの語りかけ、なんて言い方されるんですか、神様。とんでもない。そういう語りかけ。これは聖書の中にしばしば出てくる神様の語りかけなんです。で、この言葉、この表現というものは、 罪によって歪められ、